おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
論語の解説であります。淡いの時代論語ヒューマン 2.0 という不思議な副題がついております。このヒューマン 2.0 を謎にしてこの本を追っかけていきたいと思いますが、昨日は漢字を生んだ中国の民族殷の人々、
はい、
殷から甲骨文字が生まれまして、これが漢字に発展していくんですが、殷というのは祈りの文化なんであります。祈祷する、天に向かって生贄を、最高の生贄は人間なんですよ、
はい、
でそのために生贄となる人間も飼ってたという、それが羌族という四川省の部族で、死に関しても全く恐怖心を思えず、四人こいつと四人来てすぐに首を切られてというような人間だったんでありますね、
はい、
であるところから突然その羌族の人たちがこの殷に反抗するようになった。それは一体何かというと、甲骨文字という文字から漢字が生まれて、漢字を羌族の人たちが知ると抵抗するようになった。
なんでだろう。
安田さんね、こんな例を挙げてらっしゃる。ヘレンケラー、
はい、
聞く見る話すことのできないヘレンケラーはもう手もつけられないような野生の少女であった。人形を引きちぎり投げつけ泣き叫び、うわめき散らす、もう声じゃないような声、獣の声で、この時彼女に心がなかった、
うん、
しかし7歳の時にこのヘレンケラーにサリバン先生との出会いがあります、
はい、
そのサリバン先生はこのヘレンケラー、聞く見る話すができない三重苦の少女に向かって教えたのがカナ。名場面覚えてる？
ウォーターですか。
文字を教えたんだ、
はい、
それをできないながらもうわうわうわうわって発音した瞬間、ヘレン・ケラーの中に巨大な変化が起こった、
はい、
なんだと思う？これがすごいですね。
え、何でしたっけ？
水道のとこでウォーターを教えて、彼女がウォーターと発音した後、ヘレン・ケラーをサリバン先生が家に連れて帰る。そうするとさっき引きちぎった人形に向かってヘレン・ケラーが明らかに涙ぐんで、うん、かわいそうって言ったという。
はい、
このことは何を意味するか、カナ分かりますか？文字を知ることが感情を作るってことですよ。人間はその文字の一滴から大脳、神秘質、はい、それが出来上がりまして、一滴の文字、それが脳の中になだれ込んでいって、川の流れのごとく最初は細く言葉を貯めることによって大河になっていくという、感情の川を、心の川を作るという文字が、
はい、
それが八田さんの説って、全部当たってないにしてもかなり美しい例えですよね。さあ、話を甲骨文字を作った殷に戻しましょう。今から3000年前のことです。この殷を倒そうということで周という国家が起こります。この周は単独で殷を倒すほどの国力がない。そこで周りの国に声をかけた。紀元前1000年ぐらいのこと なのかな。周りの国に殷をみんなでやっつけようと、殷を滅ぼしてしまう。ところが隣の国とコミュニケーションするやり取りの道具がない、ツールがない。言葉違うんだよ、エリアごとで、
はい、
今でも中国はその日、北京語通じないんだから、うん、上海では、香港でも通じませんから、
はい、
多元国家なんですよ。で、中国で通じるものは何？今も変わりありません。
文字。
文字です。その文字も台湾と北京では変わりますからね。
はい、
中国の北京の方は、略した文字ばっかりです、
はい、
台湾の人たちはちゃんと漢字を用いておりますよね、まあ、いずれにしろ殷を滅ぼそうということを叫んだ周は、他民族を集めて心を合わせるために必要なコミュニケーションツール、それを殷が作った文字で代用したわけですよ、
はい、
今までは甲骨文字だったんですが、 約束したことを忘れないように金属に遺恨で金文っていう新しいタイプの文字を作ったん、
はい、
あのお寺の鐘かなんかにこうあの漢字が皆さん彫り込んであります、ね、あれをね契約書にした。あれ簡単に割れたりちぎれたりしないから一回結んだ契約は固い約束になるわけだよね、
はい、
そんな風にして青銅器に遺込む文字甲骨から金文へと発展していくわけであります、
はい、
最初は神と王とのものだったんですがついに周が漢字を地上に下ろし人と人との契約に漢字を使い始めたという、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。